京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているんですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを紹介させていただいております。
さて野村さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今週のタイトルは松栄堂訓授館ですね。
そうですね、先月7月にオープンいたしました松栄堂の訓授館という施設を取り上げてみたいと思います。
はい、
場所は烏丸二条北東側にですね、お香の老舗松栄堂という歴史のある老舗があるんですけれども、それの南側の5階建てのビルをですね、お香のミュージアムとして再整備したのがこれ訓授館ということになりましてですね、
烏丸二条上がるの北の東側ですね。
そうですね、NHK 放送やですね他のマスコミでも取り上げられてますから、
はい、
見たり聞いたりする方多いかと思いますけれども、一般の方でも楽しめる施設として整備が図られたんですね。
うん、
で実はこの設計を私たちさせていただいたんですけれども、
確かオープンしたてでしたよね。
そうなんですね。でその中でもですね、今日はこの2階にある鉱石茶室の部分をですねちょっと取り上げてお話を進めていきたいというふうに思っております。
はいはい、ビル自体は5階建てということで、そうなんです。
1階がミュージアム体験館、2階が鉱石茶席、3階はオフィスで、4階は社員食堂と VIP ルームですね、はい、で5階はカラニホールという、いろんな催しのできるホールが整備されております。
はい、で今回はちょっと2階の、
そうですね、なんです。この松栄堂っていうのはですね、皆さん聞かれたこともあろうかと思うんですが、創業が宝永2年と言いますから、
宝永2年、
今から約300年ほど前ということになるんですね。松に栄えるということで、非常にそのお香の世界ではですね老舗として名の通った会社さんになりますね。は
い、皆さん、はい、聞いたこと絶対あると思いますね。
で、はい、でお香と言いましてもね、いろいろあるんですけれども、例えば線香とかね、これもお香の一つなんですけれども、うん、香道というのがありましてね、香道っていうのは、はい、お香ってすごく貴重なものなんですけれども、これに火をつけてですね、その香りを楽しむ、まあ、これを聞くというんですけどね、香りを聞くっていうんですけれども、はい、そういうのをこうある一定の作法に基づいてですね、やる楽しみ方がありまして、これを香道と言いまして、うん、それを香石で行うんですね。
なるほど、ね、確かに香りを嗅ぐと言わず聞くと表現するんですよね。なんで聞香とかいう言葉ありますね。
ですね、だからまあ茶道と茶室の関係に似てますよね、香道と香石はね。
そうですね、うん、確かに
茶道と言われるとこうね、お茶は回してこう飲んで抹茶を楽しむんですけど、それは茶室でありますよね。でこの香を聞く、匂いを楽しむのは鉱石でやるということになるんですね。まあ、お茶席茶道はされた方はいらっしゃると思いますけど、この香道鉱石はちょっと珍しいですからね。
そうなんですよ、
なかなかする機会ないですよね。
これって何人ぐらいでするんですか。
これね、お茶と同じようにたくさんの人数10人ぐらいでもできますし、コマみたいにですね2人3人ですることもできるんですね。ご亭主さんがいらっしゃって、そのご亭主さんが香を焚いてくれるわけです。
はい、
ね、香が焚けましたよということになってくると、焼却お客様からですね、こう順番にこう匂いを聞いて楽しんでいくということなんですね。
なんか立刻ゴミといって、うん、表現方法がゴミ、辛いとか、
そうですね、
甘いとか、
いろいろ
酸っぱいとか、そんな感じなんですよね。苦いとか、そういう、
そうなんです、
表現なんですよね。塩辛いとか、
うん、でね、本当にほのかな香りでね、この炭の上に、あるいはなんかこうガラスのなんか板みたいな石でできている石英だと思うんですけれども、はい、石英の板の上にちょっとだけお香を置くんですね。でそこから立ち上がる香りをこう手で包んでこう嗅ぐ、聞くんですけどね。
こう手でふふと鼻の方に煙を寄せたりとかするんですか。
いうかね、こうなんていうんですか、鼻を近づけてこう手で囲ってぐらいの本当にかすかな匂いなんです。
野村さん、やはり詳しいってことは体験されたことがあるんですね。
僕はね、もう3回4回ぐらいこれさせていただいてましてね。
どうなんですか、正解
率。いろんな香りを順番に亭主さんが出されて、はい、それを1 個目と4個目が同じ香りやとかですね、あの2個目と5個目が同じ香りやとかいうのをこう当てる、まあ、やり方があるので、はい、それをさせていただくのがメジャーなんですけどね、結構僕ねこれ、コードよくできると言いますかね、正解率高いんですよ。
鼻がいいんですね。
鼻がいいんですよ。でね、なかなかこうみんなでやるんですけど、みんな当たらない中をですね、はい、こう僕は結構な正解率で当てられるんで、ちょっとそれをね鼻に自信持ってるんです。
たくさんね匂いでいくと分からなくなりますよね。
ななですけど、どうやらそうなんでね、まあ、ちょっと話脱線しますけど、一回ワインソムリエの方とビール当てゲームやったんですね。キリンとかアサヒとか、
はい、
淡麗とかいろいろあるじゃないですか、はい、でソムリエの方が間違えたのに僕の方が正解高かったですから、ね、すごい、まあまあいけるやんと思って、
すごい
でしょ。だからねそれぐらいあれなんですけど、
あの迷うとよくないんですね。よく私もキッキーちゃんの方させていただいたんですけ どもう最初に思ったことを言わないと、うん、ああかなこうかなって考えると、もうダメだというふうに聞いてましたけど ね、
僕もやるまではねこんなん簡単やろと思ってたんですけど、何のそのもう全部同じ匂いに思えてくるぐらい似てるんです
そうでしょうね。
ほんでいやあれとかでもほんでかすかな記憶をたどりながらね、そうやってやって当てていく。
やっぱりその時にあこれは辛いなとかいうふうな表現になるんですか、頭の中で。
辛い、まあ、人によってそれぞれでしょうけど、例えばちょっと甘いとか、何かちょっとスモーク煙のような、あれがきついとか、なんかそういうふうなことが僕の中ではありましたけどね。ですのでね、ぜひコードを体験する機会があればね、は
い、この秀平堂さんの2階でもきっとそういうイベントとかなさるんですかね。そうですね、
はい、されると思いますので、申し込み制だとは思いますけどね。あともう一個ね、茶席があるんですけどね、
はい、通言というところですね。
通という茶席があるんですけど、これもね変わってまして、普通茶席って畳の上で正座して行うんですけど、やはりその皆さんにご負担をあまりかけてはいかんということで、畳なんですけどこう椅子に座ってやるような
幽霊席ですね。
幽霊席になってるんですね。で、椅子があって、まあ、お茶を飲むところは畳になって、まあ、テーブルみたいな感覚になるんですけれども、はい、亭主の方も椅子に座ってできるということで、非常にこれよく考えられて難しかったですけどね。
汗け大変だったですね。
なんとかね出来上がってよかったなというふうに思いますよね。
でもやっぱり今海外からね来たお客さんとかにも、
そうなんですよ、
やっぱり正座って大変だと思うんですけど、椅子でまず体験していただけるといいですよね。
本格的な茶室をねその座って椅子のある状態で復元してやってますから、きっちりと作法にのっとったねお手前が楽しんでいただけるという工夫もなされているわけでございますよね。
こだわりはどこだったんですか、この茶室の。
こだわりはね、やはり本格的な茶室の作法を崩さないというところで、はい、本当にいろんな寸法とかあるんですけれども、そういったものをこだわっていくのと、あと本物の天然木とかをですねこれ使わないと旨味が出てくるんですね、良さが。だからそこの部分大変苦労しましたですね。
なんか寝台杉とかも使っておられるとか言って、ね、おっしゃってますよね。
というわけでね、今週はね昭栄堂さんの訓習館のお話をね、お届けさせていただきました。ぜひ行ってくださいませ。
ぜひお越しください、はい、さて今週もリスナーの方からご質問をいただいております、はい、ありがとうございます。学生さんの職業体験インターシップ制度がありますが、ローバーさんではインターシップに入るとどのような体験ができますか、ということです、はい、ありがとうございます。
このインターンシップ制度っていうのはですね、まあ私たちの建築設計の業界独特のものかもしれないんですけれども、まあ普通アルバイトっていうのはよくあるじゃないですか、そうじゃなくて職業体験、お試しで、まあ、いわば無料でですね、学生さんを来ていただいて受けれるという制度、はい、これインターンシップ制度なんですね。例えば、病院とかでインターンのお医者さんとかいらっしゃいますよね。まあ、あれとはちょっと意味合いが違うんですけれども、まあ、私たちはそうやってこう、お試し体験で来てくれる学生さん、大学院さんをインターンと呼んでるんですけど、今夏休みですからね。
あ、そうですね。
たくさんの応募が実はございまして、順番にこう来ていただいているというのがありまして、僕も学生時代はねいろいろインターンシップ行って、今もやっぱり役に立ってますからね、その体験が。いろんな事務所でいろんなことさせていただいたんですけれども、とは言いましても、そのずっと例えば1年間インターンとかいうのはなくて、だいたい1ヶ月から3ヶ月ぐらい、まあ概ね2ヶ月ぐらいが標準なんですけれども、そういうことで来てもらうんですね。やってもらう内容としては、多分模型を作ったりとかね、 あとお客様とのその役所行ってこう協議をする手伝いに資料を作ってもらったりとか、はい、あとはこのプレゼンボードって言いまして、素材ですね、壁紙こんなんですよとかいうのを作ってもらったりとか、 あとは何でしょうね、パースですね、ちょっとしたこういうあのイメージの図絵を描いてもらったり、本当いろんなことを、ね、してもらうんですね。
でも本格的ですよね。
そうなんですよ。だから学校で習っていることプラスですね、そうやって実務に触れることでですね、よりこう建築設計の良さ楽しさっていうのを分かってもらおうという趣旨でやってるんですよね。
でも学生さんにとってはもう本当に貴重な体験ですよね。
あとね、実は一級建築士を受験するにもですね、このインターン制度っていうのが法律で義務付けられてましてね。
そうなんですか。
あの今までは建築の大学院を出たら無条件で一級建築士が受験できたんです、
はあ、
うん、でも、まあ、そうすると社会に全く出ない学生建築士みたいなのが出てくるので、
まあ、そうですよね。
だから ある一定の期間ですね、実務をインターンとしてすることによって受験をしていいですよというふうに最近変わったんです。
へ、うん、じゃあ野村さんのところにもそういった受験生の方がいらっしゃるんですね。
というようなことなんですね、
うん、
で、まあ、京都でしたらね、いろいろ建築系の大学多いですから、そういったところからいらっしゃるんですけれども、例えば、京都大学、工芸繊維大学、府立大学をはじめとしてですね、立花とかですね、清華大学とか造形大学とか、いろいろとそういう建築インテリアの部門からいらっしゃって、教授もいらっしゃいますね、よくね。
じゃあ野村さんは本当にいろんなタイプの学生さんと接しておられるんですよね。
でね、私たち来てもらうからにはですね、やっぱりその持って帰ってもらって楽しんでね、いい体験をしてもらおうというふうに思いますから、場合によって一緒に現場行ったり打ち合わせ行ったりということで、はい、いろんなことをたくさんしていただくようにしてるんですね。例えば事務所によってはですね、もう朝から晩までこうずっと書類を追ったりとかいうようなことでやってるんですけど、
まあ、
それは
とか、ね、
そうそれはね、あまり面白くないので、いろんなことを少しずつ体験してもらうように心がけてはおりますですよね。
どうですか、今の学生さんは積極的ですか。
そうですね、まあ、僕から言いましたらおとなしい人が多いですけれども、あ、まあ、真面目でコツコツとっていうタイプが多いですよね。あとはしっかりしてますね。僕らその20歳そこそこの頃って結構チャランポランなとこもありましたけど、なんかしっかりはしてはります。
もうゆとり教育の後の世代の方々ですもん ね,
すね、ですので、まあ、いろんな学生さん来ていただいてますけれども、本当に楽しく過ごさせていただいてまして、まあ、夏休みが終わってもですね、これから秋冬とまたホームページから募集していただければですね、そのインターン の楽しさを感じていただけるんじゃないかなというふうに思いますよね。
野村さんがね、はい、喫茶店でのバイトが生かせたように、ね、学生さんもね、この経験が一生ものになりますよね。
思いますね。はい、
はい、この番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています。建築、デザイン、話題のスポットまで、ローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407 ローバー都市建築事務所質問コーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています、は
い、ぜひよろしくお願いいたします。
そしてローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777 451-5777 7が3つです。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、そうですね、ぜひよろしくお願いいたします。それでは京都スペースワンで、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。